兄、自分は、三沢を送った来る日、また母と兄夫婦とを迎えるため、同じステーションに出かけなければならなかった。自分から見ると、ほとんど想像さえつかなかったこの出来事を、初めから工夫して、とうとうそれをものにするまでこぎつけたものは、例の岡田であった。彼は平生からよくこんな技巧を弄して、その成功に誇るのが好きであった。自分をわざわざ電話口へ呼び出して、そのうちきっと自分を驚かしてみせると断ったのは彼である。それからほどなく、お金さんが宿屋へ訪ねてきて、その訳を話したときには、自分も実際驚かされた。どうして来るんですと自分は聞いた。自分が東京を立つ前に、母の持っていたあるバスへの地面が、新たに電車の敷設される通り道に当たるとかで、その前側をいくつぼか、買い上げられると聞いたとき、自分は母に、じゃあその金でこの夏みんなを連れて旅行なさいと勧めて、また次郎さんのお株が始まったと笑われたことがある。母はかねてから、もし機会があったら今日大阪を見たいと言っていたが、あるいはその金が手に入ったところへ、岡田からの勧誘があったため、こう大げさな計画になったのではなかろうか。それにしても、岡田がまたなんでそんな勧誘をしたものだろう。何という大した考えもないんでございましょう。ただ、昔お世話になったお礼にご案内でもする気なんでしょう。それに、あのこともございますから。お金さんのあのことというのは、例の結婚事件である。自分はいくら長田さんが母のお気に入りだって、そのために彼女がわざわざ大阪山街まで出てくるはずがないと思った。自分はその時すでに懐が怪しくなっていた。その上、後から三沢のために、岡田に若干の金額を借りた。他の意味は別として、母と兄夫婦の来るのは、この不足店舗の方便として、自分には好都合であった。岡田もそれを知って、心よくこちらのいるだけすぐ用立ててくれたに違いなかろうと思った。自分は岡田夫婦と一緒に、ステーションに行った。三人で汽車を待ち合わしている間に、岡田は、どうです、次郎さん、びっくりしたでしょう、と言った。自分は、これと類似の言葉を彼から何遍も聞いているので、何とも答えなかった。お金さんは、岡田に向かって、あなた、この間から一人でお得意なのね。次郎さんだって聞き飽きていらっしゃるわ。そんなこと、と言いながら、自分を見て、ねえ、あなた、と謝るように付け加えた。自分は、お金さんの愛嬌のうちに、どことなく、玄人らしい媚びを認めて、急に返事の調子を狂わせた。お金さんは、そ知らぬ風をして、岡田に話しかけた。奥様もだいぶお目にかからないから、ずいぶんお変わりになったでしょうね。この前会った時は、やっぱり元のおばさんさ。岡田は自分の母のことをおばさんと言い、お金さんは奥様というのが自分には変に聞こえた。始終そばにいると、変わるんだか変わらないんだかわかりませんよ、と。自分は答えて笑っているうちに汽車が着いた。 岡田は彼ら三人のために特別に宿を取っておいたとか言って、直ちに車を南へ走らした。自分は空に乗った車の上で彼のよく人を驚かせるのに驚いた。そういえば、彼が突然上京してお金さんを奪うように連れて行ったのも、自分を驚かした目覚ましい手柄の一つに相違なかった。二、母の宿はさほど大きくはなかったけれども、自分の泊まっているところよりは、よほど上品な構えであった。部屋には扇風機だの、塔机だの。特別にその塔机のそばに備え付けた電灯などがあった。兄はすぐそこにある電報紙へ大阪着の旨を書いて下女に渡していた。岡田はいつの間にか用意してきた三姉妹の絵はがきをたもとの中から出して、これはおじさん、これはおしげさん、これはおさださんといちいち名当てを書いて、さあ、一口ずつ、みんなどうぞ、と方々へ配っていた。自分は、おさださんの絵はがきへおめでとうと書いた。すると、母がその後へ、病気を大事になさいと書いたので、びっくりした。おさださんは、病気なんですか？実は、あのことがあるので、ちょうどいい折だから、今度連れてきようと思って、支度までさせたところが、あいにくお腹が悪くなってね。残念なことをしましたよ。でも、大したことじゃないのよ。もうおかゆがそろそろ食べられるんだから、と、兄嫁がそばから説明した。その兄嫁は、父に出す絵はがきを持ったまま、何か考えていた。おじさんは風流人だから歌がいいでしょう、と岡田に勧められて、歌なんぞできるもんですか、と断った。岡田はまたおしげへ当てたのに、あなたの口の悪いところを聞けないのが残念だと、細かく慎んで書いたので、兄から将棋の駒がまだたたってると見えるね、と笑われていた。絵はがきが済んでしばらく世間話をした後で、岡田とお金さんはまた来ると言って、母や兄が止めるのも聞かずに帰っていった。お金さんは本当に奥さんらしくなったね。うちへ仕立て物を持ってきた自分を考えると、まるで見違えるようだよ。母が兄とお金さんを表し合った言葉のうちには、己がそれだけ年を取ったという淡い哀愁を含んでいた。おさださんだってもうじきですよ、お母さん、と自分は横合いから口を出した。本当にね、と母は答えた。母は腹の内でまだ片付くあてもないおしげのことでも考えているらしかった。兄は自分を顧みて、三沢が病気だったので、どこへも行かなかったそうだね、と聞いた。自分は、ええ、飛んだところへ引っかかって、どこへも行かずじまいでした。と答えた。自分と兄とは常にこのくらい駆け隔てのある言葉で応対するのが例になっていた。これは年が少し違うのと、父が昔かたぎで長男に最上の権力を塗りつけるようにして育て上げた結果である。母もたまには自分をさん付けにして、次郎さんと呼んでくれることもあるが、これは単に兄の一郎さんのおあまりに過ぎないと自分は信じていた。 みんなは話に気を取られて、浴衣を着替えるのを忘れていた。兄は立って、ノリの強いのを肩へかけながら、どうだいと自分を促した。兄嫁は浴衣を自分に渡して、全体、あなたの部屋はどこにあるの?と聞いた。手すりのところへ出て、鼻の先にある高い塗り塀を鬱陶しそうに眺めていた母は、いい部屋だが、少し人気だね。次郎、お前のお部屋もこんなかい?と聞いた。自分は母のいるそばへ行って、下を見た。下には、張り物板のような細長い庭に、細い竹がまばらに生えて、錆びた金灯籠が石の上に置いてあった。その石も竹も打ち水で皆しっとり濡れていた。狭いが凝ってますね。その代わり僕のところのように川がありませんよ、お母さん。いや、どこに川があるの?と母が言う後から、兄も兄嫁も、その川の見える座敷と取り替えてもらおうと言い出した。自分は自分の宿のある方角やら地理やらを説明して聞かした。そうしてひとまず帰って荷物をまとめた上、またここへ来る約束をして宿を出た。3自分はその夕方、宿の払いを済まして、母や兄と一緒になった。三人は少し夕飯が遅れたと見えて、膳を控えたまま用事を使っていた。自分は彼らを散歩に連れ出そうと試みた。母は疲れたと言って応じなかった。兄は面倒らしかった。兄嫁だけには行きたい様子が見えた。今夜はおよしよ、と母が止めた。兄は寝転びながら話をした。そうして、口では大阪を知ってるようなことを言った。けれども、よく聞いてみると、知っているのは、天王寺だの、中之島だの、千日前だのという名前ばかりで、地理上の知識になると、まるで夢のように散漫極まるものであった。もっとも、大阪城の石垣の石は実に大きかったとか、天王寺の塔の上へ登って下を見たら目がくらんだとか、断片的の光景は実際覚えているらしかった。そのうちで一番面白く自分の耳に響いたのは、彼の昔泊まったという宿屋の夜の景色であった。細い通りの角で欄干のところへ出ると柳が見えた。家が隙間なく並んでいる割には閑静で、窓から眺められる長い橋も絵のように趣があった。その上を通る車の音も愉快に響いた。もっとも、宿そのものは不親切で汚くて困ったが。一体それは大阪のどこなの?と兄嫁が聞いたが、兄は全く知らなかった。方角さえわからないと答えた。これが兄の特色であった。彼は事件の断面を驚くばかり鮮やかに覚えている代わりに、場所の名や年月を全く忘れてしまう癖があった。それで彼は平気でいた。どこだかわからなくっちゃつまらないわね、と兄嫁がまた言った。兄と兄嫁とはこんなところでよく食い違った。兄の機嫌の悪くない時はそれでも済むが、少しの具合でことが面倒になる試しも、稀ではなかった。 こういう消息に通じた母は、どこでも構わないが、それだけじゃないはずだったのにね。あとお話よ、と言った。兄は、お母さんにもなおつまらないことですよ、と断って、次郎、そこの二階に泊まったとき、面白いと思ったのはね、と自分に話しかけた。自分はもとより兄の話を一人で聞くべき責任を引き受けた。どうしました?夜になって一寝入りして目が覚めると、明るい月が出て、その月が青い柳を照らしていた。それを寝ながら見ているとね、下の方で急に、いやという掛け声が聞こえた。あたりは案外静まり返っているので、その掛け声がことさら強く聞こえたんだろう。俺はすぐ起きて、欄干のそばまで出て、下を覗いた。すると、向こうに見える柳の下で、真っ裸な男が三人代わる代わる、大きなたくあん石の持ち上げ比べをしていた。やというのは、両手へ力を入れて差し上げるときの声なんだよ。それを三人とも夢中になって熱心にやっていたが、熱心なせいか、誰も一口もものを言わない。俺は明らかな月影に黙って動く裸の人影を見て、妙に不思議な心持ちがした。すると、そのうちの一人が、細長い天秤棒のようなものをぐるりぐるりと回し始めた。なんだか水滸伝のような趣じゃありませんか。その時からしては、すでに狂病たるものさ。今日になって解雇すると、まるで夢のようだ。兄はこんなことを回想するのが好きであった。そうしてそれは母にも兄嫁にも通じない、ただ父と自分だけにわかる趣であった。その時大阪で面白いと思ったのはただそれぎりだが、なんだかそんな連想を持ってきてみると、一向大阪らしい気がしないね。自分は、三沢のいた病院の3階から見下ろされる狭い綺麗な通りを思い出した。そうして、兄の見た、棒使いや力持ちは、あんな町内にいる若い種じゃなかろうかと想像した。岡田夫婦は、役のごとく、その晩、また訪ねてきた。4岡田はすこぶる念入りの遊覧目録といったようなものをわざわざうちからこしらえてきて母と兄に見せた。それがまたあまり綿密すぎるので母も兄もこれじゃと驚いた。まあ、いくかくらいご滞在になれるんですか。それ次第でプログラムの作り方もまたあるんですから。こっちは東京と違ってね、少し市を離れると、いくらでも見物するところがあるんです。岡田の言葉のうちには、多少の不服がこもっていたが、同時に得意な調子も見えた。まるで大阪を自慢していらっしゃるようよ。あなたの話をそばで聞いていると、お金さんは笑いながらこう言って真面目な夫に注意した。いえ、自慢じゃない。自慢じゃないが。注意された岡田はますます真面目になった。それが少し滑稽に見えたので、みんなが笑い出した。岡田さんは五六年のうちにすっかり髪型風になってしまったんですね。母がからかった。それでも、よく東京の言葉だけは忘れずにいるじゃありませんか。と、兄がその後について、また冷やかし始めた。 岡田は兄の顔を見て、久しぶりに会うとすぐこれだからかなわない。まったく、東京者は口が悪い、と言った。それに、おしげの兄貴だもの、岡田さん、と、今度は自分が口を出した。お金、少し助けてくれ、と、岡田がしまいに言った。そうして、母の前に置いてあった、さっきのプログラムを取って、たもとへ入れながら、バカバカしい、骨を折ったり、からかわれたり、と、わざわざ怒った風をした。冗談がひとしきり済むと、自分の予期していた通り、佐野の話が母の口から持ち出された。母は、この度はまたいろいろと言ったような、打って変わった几帳面な言葉で、岡田に礼を述べる。岡田は、また、しかつめらしく、改まった口上で、まことに行き届きませんで、などと挨拶をする。自分には、両方とも大げさに見えた。それから、岡田は、ちょうどいい都合だから、ぜひ本人に会ってやってくれと、また会見の打ち合わせをし始めた。兄も、その話の中に、首を突っ込まなくては義理が悪いと見えて、タバコをふかしながら、二人の相手になっていた。自分は、病気で寝ている、長田さんに、この様子を見せて、ありがたいと思うか、余計なお世話だと思うか、本当のところを聞いてみたい気がした。同時に、三沢が別れるとき、新しく自分の頭に残していった、美しい精神病の娘さんの、不幸な結婚を演奏した。兄嫁とお金さんは、親しみの薄い間柄であったけれども、若い女同士という縁故で、さっきから二人だけで話していた。しかし、気心が知れないせいか、両方とも遠慮がちで、一向調子が合いそうになかった。兄嫁は、無口な太刀であった。お金さんは、愛嬌のある方であった。お金さんが一口物を言う間に、兄嫁は一口しか喋れなかった。しかも、種が切れると、その都度きっとお金さんの方から供給されていた。最後に、子供の話が出た。すると、兄嫁の方が急に優勢になった。彼女はその小さい一人娘の平静をさも今日ありげに語った。お金さんはまた兄嫁のくだくだしい叙述をさも感心したように聞いていたが、実際はまるで無頓着らしくも見えた。ただ一点、よくまあお一人でお留守ができますこと、と言ったのは、まことらしかった。おしげさんによくなずいておりますから、と兄嫁は答えていた。五。母と兄夫婦の滞在日数は存外少ないものであった。まず市内で二三日、市外で二三日、しめて、一週間足らずで東京へ帰る予定で出てきたらしかった。せめてもう少しはいいでしょう。せっかくここまで出ていらしたんだから、また来るったって、そりゃ容易なことじゃありませんよ。億劫で。こうは言うものの、岡田も母の滞在中、会社の方をまるで休んで、毎日案内ばかりして歩けるほどの余裕は、無論なかった。母も東京のうちのことが気にかかるように見えた。自分に言わせると、母と兄夫婦というからしてが、すでに妙な組み合わせであった。本来なら、 父と母と一緒に来るとか、兄と兄嫁だけが連れ立って秘書に出かけるとか、もしまた、長田さんの結婚問題が目的なら、当人の病気が治るのを待って、母なり父なりが連れてきて、早くことを片付けてしまうとか、自然の予定は二通りも三通りもあった。それがこう変な形になって現れたのは、どういうわけだか自分には初めから飲み込めなかった。母はまたそれを胸の中に畳み込んでいるという風に見えた。母ばかりではない。兄夫婦もそこに気がついているらしいところもあった。佐野との会見は型のごとく済んだ。母も兄も岡田に礼を述べていた。岡田の帰った後でも両方とも佐野の批評はしなかった。もうことが決まって批評をする余地がないというようにも取れた。結婚は年の暮れに佐野が東京へ出てくる機会を待って式を挙げるように相談が整った。自分は兄におめでたすぎるくらい事件がどんどん進行していくくせに、本人が一向知らないんだから面白いと言った。当人は無論知ってるんだと兄が答えた。大喜びだよと母が保証した。自分は一言もなかった。しばらくしてから、もっともこんな問題になると自分でどんどん進行させる勇気は日本の婦人にあるまいからな、と言った。兄は黙っていた。兄嫁は変な顔をして自分を見た。女だけじゃないよ。男だって。自分勝手にむやみに進行されちゃ困りますよ、と母は自分に注意した。すると兄が、いっそその方がいいかもしれないね、と言った。その言い方が少し冷ややかすぎたせいか、母はなんだか嫌な顔をした。兄嫁もまた変な顔をした。けれども、二人とも何とも言わなかった。少し経ってから母はようやく口を開いた。でも、佐田だけでも決まってくれるとお母さんは大変楽な心持ちがするよ。あとは茂ばかりだからね。これもお父さんのおかげさ、と兄が答えた。その時の兄の唇に、薄い皮肉の影が動いたのを母は気がつかなかった。まったくお父さんのおかげに違いないよ。お方が今ああやってるのと同じことさ、と母はだいぶ満足な体に見えた。哀れな母は父が今でも社会的に昔通りの勢力を持っているとばかり信じて、兄は兄だけに、社会から退院したと同様の今の父に、その半分の影響さえ難しいということを見破っていた。兄と同意見の自分は、家族中ぐるになって、佐野を騙しているような気がしてならなかった。けれども、また一方から言えば、佐野は騙されても叱るべきだという考えが、はじめから頭のどこかに引っかかっていた。とにかく会見は満足のうちに済んだ。兄は熱いので脳に答えるとか言って早く大阪を立ち退くことを主張した。自分は元より賛成であった。6実際、その頃の大阪は暑かった。ことに我々の泊まっている宿屋は暑かった。庭が狭いのと塀が高いので、日の差し込む余地もなかったが、その代わり、風の通る隙間にも乏しかった。 ある時は湿っぽい茶座敷の中で四方から焚き火に炙られているような苦しさがあった。自分は夜通し扇風機をかけてブーブー鳴らしたため、バカな真似をして風邪でもひいたらどうすると言って母から叱られたことさえあった。大阪を立とうという兄の意見に賛成した自分は、有馬なら涼しくって兄の頭によかろうと思った。自分はこの有名な温泉をまだ知らなかった。車夫が火事棒へ綱をつけて、その綱の先をまた犬につけて坂道を登るのだそうだが、暑いので犬がともすると谷川の清水を飲もうとするのを、車夫が怒って竹の棒でむやみに打ち叩くから、犬がひんひん苦しがりながら車を引くんだという話を、かつて聞いたまま喋った。嫌だね、そんな車に乗るのは。かわいそうで、と母が眉をひそめた。なぜまた水を飲ませないんだろう。車が遅れるからかね、と兄が聞いた。途中で水を飲むと疲れて役に立たないからだそうです、と自分が答えた。へえ、なぜ、と今度は兄嫁が不思議そうに聞いたが、それには自分も答えることができなかった。有馬行きは犬のせいでもなかろうけれども、とうとう立ち消えになった。そうして、意外にも若の裏見物が兄の口から発議された。これは自分もかねてから見たいと思っていた名所であった。母も子供の時からその名に親しみがあるとかで、すぐ同意した。兄嫁だけはどこでも構わないというふうに見えた。兄は学者であった。また、見識家であった。その上、詩人らしい純粋な気質を持って生まれたいい男であった。けれども、長男だけにどこかわがままなところを備えていた。自分から言うと、普通の長男よりは、だいぶ甘やかされて育ったとしか見えなかった。自分ばかりではない。母や兄嫁に対しても、機嫌のいい時は馬鹿にいいが、一旦つむじが曲がり出すと、幾日でも苦い顔をして、わざと口を聞かずにいた。それで他人の前へ出ると、また全く人間が変わったように、大抵なことがあっても、めったに紳士の態度を崩さない、円満な交流班であった。だから、彼の法友は、ことごとく彼を穏やかないい人物だと信じていた。父や母は、その評判を聞くたびに、案外な顔をした。けれども、やっぱり自分の子だと見えて、どこか嬉しそうな様子が見えた。兄と衝突しているときに、こんな評判でも耳に入ろうものなら、自分はむやみに腹が立った。いちいちその人の家まで出かけて行って、彼らの誤解を訂正してやりたいような気さえ起こった。若の裏行きに母がすぐ賛成したのも、実は彼女が兄の気性をよく飲み込んでいるからだろうと自分は思った。母は長い間我が子の我を助けて育てるようにした結果として、今では何事によらずその我の前にひざまずく運命を甘んじなければならない位置にあった。自分は、便所に立ったとき、蝶子鉢のそばにぼんやり立っていた兄嫁をめっけて、姉さん、どうです、近頃は。兄さんの機嫌はいい方なんですか、悪い方なんですか、と聞いた。兄嫁は、相変わらずですわ、と、ただ一口答えただけであった。 兄嫁はそれでも寂しい方に片えくぼを寄せてみせた。彼女は寂しい色つやの方を持っていた。それからその真ん中に寂しい片えくぼを持っていた。七、自分は立つ前に岡田に借りた金の型をつけて行きたかった。もっとも彼に話をしさえすれば、東京へ帰ってからでも構わないとは思ったけれども、ああいう人の金はなるべく早く返しておいた方が、こっちの心持ちがいいという考えがある。それで、誰もそばにいない折を見計らって、母にどうかしてくれと頼んだ。母は、兄を大事にするだけあって、無論彼を真から愛していた。けれども、長男というわけか、また、気難しいというせいか、どこかに遠慮があるらしかった。ちょっとのことを注意するにしても、なるべく気に触らないように、はじめから気を置いてかかった。そこへ行くと、自分はまるで子供同様の待遇を母から受けていた。ジル、そんな方があるのかい、などと頭ごなしにやっつけられた。その代わり、また兄以上に可愛がられました。小遣いなどは、兄に内緒でよくもらった覚えがある。父の着物などもいつの間にか自分のに仕立て直してあることは珍しくなかった。こういう母の仕打ちが例の兄にはまたすこぶる気に入らなかった。些細なことから兄はよく機嫌を悪くした。そうして、明るい家のうちに陰気な空気をみなぎらした。母は眉をひそめて、また一郎の病気が始まったよ、と自分に時々囁いた。自分は母から腹心の同等として取り扱われるのが嬉しさに、癖なんだから放っておきなさいぐらい言って、すましていた時代もある。兄の性質が気難しいばかりでなく、大小となく、陰でこそこそ何かやられるのを、意の正義の面から出るのだということを、後から知って以来、自分は彼に対して、こんな軽薄な批評を加えるのを、恥ずるようになった。けれども、表向き、兄の承諾を求めると、到底行われにくい要件が多いので、自分はつい檻を見ては、母の懐に一人抱かれようとした。母は自分が三沢のために岡田から金を借りた顛末を聞いて驚いた顔をした。そんな女のためにお金を使うわけがないじゃないか。三沢さんだって馬鹿らしい、と言った。だけど、そこには三沢も義理があるんだから、と自分は弁解した。義理義理って、お母さんにはわからないよ、お前の言うことは。気の毒なら、手ぶらで見舞いに行くだけのことじゃないか。もし手ぶらで決まりが悪ければ、菓子折りの一つも持って行けばたくさんだね。自分はしばらく黙っていた。もし三沢さんにそれだけの義理があったにしたところでさ、何もお前が岡田なんぞからそれを借りてあげるだけの義理はなかろうじゃないか。じゃ、よござんす、と自分は答えた。そうして立って下へ行こうとした。兄は湯に入っていた。兄嫁は小さい下の座敷を借りて髪を言わしていた。座敷には母より他にいなかった。 まあ、お待ちよ、と母が呼び止めた。何も出してあげないと言ってやしないじゃないか。母の言葉には、兄一人でさえたくさんなところへ、何の必要があって、自分までこの年寄りをいじめるかと言わぬばかりの心細さがこもっていた。自分は母の言う通り元の席に着いたが、気の毒でちょっと顔を上げえなかった。そうしてこの不格好な態度で、さも子供らしく母からいるだけの金子を受け取った。母が一段声を落として、いつものように、兄さんには内緒だよ、と言ったとき、自分は不意に名乗しがたい不愉快に襲われた。八。自分たちはその翌日の朝、和歌山へ向けて立つはずになっていた。どうせ、一旦はここへ引き返してこなければならないのだから、岡田の金もその時でいいとは思ったが、せっかちの自分には、紙入れをそのまま懐中しているからが、すでに嫌だった。岡田はその晩も例の通り宿屋へ話しに来るだろうと想像された。だからその折にそっと返しておこうと、自分は腹の内で決めた。兄は湯から上がってきた。帯も締めずに浴衣を羽織るように引っ掛けたまま、ずっと欄干のところまで行って、そこへ濡れ手拭いをかけた。お待ちどう。お母さん、どうです?と、自分は母を促した。まあ、お入りよ、お前から。と言った母は、兄の首や胸のところを眺めて、大変いい血色におなりだね。それに、少し肉がついたようじゃないか、と褒めていた。兄は将来の痩せっぽちであった。うちではそれをみんな神経のせいにして、もう少し太らなくちゃダメだと言い合っていた。そのうちでも、母は最も気をもんだ。当人自身も痩せているのを何かの刑罰のように意味を恐れた。それでもちっとも太れなかった。自分は母の言葉を聞きながら、この苦しい愛嬌を医者の一つとして我が子の前に捧げなければならない彼女の真摯を気の毒に思った。兄に比べると、はるかに頑丈な体を起こしながら、じゃ、お先へと、母に挨拶して、下へ降りた。風呂場の隣の小さい座敷をちょいと覗くと、兄嫁は、今、曲げができたところで、合わせ鏡をして、瓶だの、タボだのを撫でていった。もう済んだんですか?ねえ。どこへいらっしゃるの?お湯へ入ろうと思って。お先へ失礼してもようござんすか。さあ、どうぞ。自分は湯に入りながら、兄嫁が今日に限ってなんでまた丸曲げなんて行さんな頭に言うのだろうと思った。大きな声を出して、姉さん、姉さんと、湯つぼの中から呼んでみた。何よ、と返事が廊下の出口で聞こえた。ご苦労様、この暑いのに、と自分が言った。なぜ?なぜって、兄さんのお好みなんですか?そのデコデコ頭は。知らないわ。兄嫁の、廊下伝いにはしご段を登る草履の音がはっきり聞こえた。廊下の前は中庭で八つ出の株が見えた。自分はその暗い庭を前に眺めて、番頭に背中を流してもらっていた。 すると、入り口の方から縁側を襲って、また活発な足音が聞こえた。そうして、爪襟の白い洋服を着た、岡田が自分の前を通った。自分は思わず、おい、君、君、と呼んだ。いや、今お言う。暗いんで、ちっとも気がつかなかった。と、岡田は一足後戻りして、風呂を覗き込みながら挨拶をした。あなたに話がある、と自分は突然言った。話が、何です。まあ、お入りなさい。岡田は冗談じゃないという顔をした。お金は来ませんか？自分がいいえと答えると、今度は皆さんはと聞いた。自分がまたみんないますよと言うと、不思議そうに、じゃあ今日はどこへも行かなかったんですか？と聞いた。行ってもう帰ってきたんです。実は、僕も今、会社から帰りがけですがね。どうも、暑いじゃありませんか。とにかく、ちょっと思考してきますから、失礼。岡田は、こう言い捨てたなり、とうとう自分の用事を聞かずに、2階へ上がって行ってしまった。自分も、しばらくして、風呂から、岡田はその夜だいぶ酒を飲んだ。彼はぜひ都合して若の浦まで一緒に行くつもりでいたが、あいにく同僚が病気で欠勤しているので、予期の通りにならないのが甚だ残念だと言って、しきりに母や兄に詫びていた。じゃあ、今夜がお別れだから、少しお過ごしなさい、と母が勧めた。あいにく自分の家族は先に親しみの薄いものばかりで、誰も彼の相手になれなかった。それで、みんなごめんこうむって、岡田より先へ食事を済ました。岡田は、それがこっちも勝手だと言った風に、一人膳を控えて、杯を舐め続けた。彼は将来元気な男であった。その上、酒を飲むと、ますます陽気になるいい癖を持っていた。そうして、相手が聞こうが聞くまいが、頓着なしに好きなことを喋って、時々一人高笑いをした。彼は、大阪の富が、過去20年間にどのくらい増えて、これから10年経つとまたその富が今の何十倍になるというような統計を上げて大いに満足らしく見えた。大阪の富より君自身の富はどうだい？と兄が皮肉を言ったとき、岡田は剥げかかった頭へ手を乗せて笑い出した。しかし、僕の今日あるも、と言うと偉すぎるが、まあ、どうかこうかやっていけるのも、まったくおじさんとおばさんのおかげです。僕はいくらこうして酒を飲んで太平楽を並べていたって、それだけは決して忘れやしません。岡田はこんなことを言って、そばにいる母と遠くにいる父に感謝の意を表した。彼は酔うと同じ言葉を何遍も繰り返す癖のある男だったが、ことにこの感謝の意は少しずつ違った形式で幾度か彼の口から漏れた。しまいに彼はなだまんのマナガツオとか何とかいうものをぜひ父に食わせたいと言い募った。自分は彼が元書生であった頃、ある正月の宵、どこかで振る舞い酒を浴びて帰ってきて、父の前へ長さ三寸ばかりの赤いカニの足を置きながら 平伏して慎んで北海の珍味を献上しますと言ったら、父は、なんだそんな朱塗りの文鎮みたいなもの、いらないから早くそっちへ持って行け、と怒った昔を思い出した。岡田はいつまでも飲んで帰らなかった。はじめは今日を添えた彼の座談も、だんだんみんなに飽きられてきた。兄嫁は、うちわを顔へ当てて、あくびを隠した。自分はとうとう彼を外へ連れ出さなければならなかった。自分は散歩にかこつけて、五六丁彼と一緒に歩いた。そうして、懐から例の金を出して彼に返した。金を受け取った時の彼は、酔っているにもかかわらず、驚くべく確かなものであった。今でなくってもいいのに。しかし、お金が喜びますよ。ありがとう。と言って、洋服の内隠しへ収めた。通りは静かであった。自分は我知らず、空を仰いだ。空には星の光が存外濁っていた。自分は心の内に明日の天気を気遣った。すると、岡田がやぶから棒に、一郎さんは実際難しやでしたね、と言い出した。そうして、昔兄と自分と将棋を指したとき、自分が何か一口言ったのを尺に、いきなり将棋の駒を自分の額へぶつけた騒ぎを、新しく自分の記憶から呼び覚ました。あの自分からわがままだったからね。どうも。しかし、この頃はだいぶ機嫌がいいようじゃありませんか。と彼がまた言った。自分は煮え切らない生返事をしておいた。もっとも奥さんができてからもうよっぽどになりますからね。しかし、奥さんの方でも、ずいぶん木骨が折れるでしょう、あれじゃ。自分は、それでも、何の答えもしなかった。ある四つ角へ来て彼と別れるとき、ただ、お金さんによろしくと言ったまま、また元の道へ引き返した。十。翌日、朝の汽車で立った自分たちは、狭い列車の中の食堂で昼飯を食った。給仕はみんな女だから面白い。しかも、なかなか別品がいますぜ。白いエプロンをかけてね。ぜひ、中で昼飯をやってごらんなさい。と、岡田が自分に注意したから、自分は皿を運んだり、サイダーをついだりする女を、よく心づけてみた。しかし、別にこれというほどの器量を持った者もいなかった。母と兄嫁は、物珍しそうに、窓の外を眺めて、田舎めいた景色を、称し合った。実際、郊外の眺めは、大阪を今離れたばかりの自分たちには、一つの変化であった。ことに、汽車が海岸近くを走るときは、松の緑と海の藍とで、煙に疲れた目に爽やかな青色を見返した。木陰から出たり隠れたりする屋根瓦の積み方も、東京地方のものには珍しかった。あれは妙だね。お寺かと思うとそうでもないし、次郎、やっぱり百姓屋なのかね、と母がわざわざ指をさして、比較的大きな屋根を自分に示した。自分は汽車の中で兄と隣り合わせに座った。兄は何か考え込んでいた。自分は心の内で、また例のが始まったのじゃないかと思った。少し話でもして機嫌を直そうか、それとも 黙って知らん顔をしていようかと躊躇した。兄は何か尺に触った時でも、難しい高尚な問題を考えている時でも、同じくこんな様子をするから、自分には一向見分けがつかなかった。自分はしまいにとうとう思い切ってこっちから何か話を切り出そうとした。というのは、向こう側に腰をかけている母が、兄嫁と応対の合間合間に、兄の顔を盗むように一二度見たからである。兄さん、面白い話がありますがね、と自分は兄の方を見た。なんだと兄が言った。兄の調子は自分の予期した通り、不愛想であった。しかし、それは覚悟の前であった。ついこの間、三沢から聞いたばかりの話ですがね。自分は、例の精神病の娘さんが、一旦と継いだ後、不縁になって、三沢の家へ引き取られたとき、三沢の出る後をしたって、早く帰ってきてちょうだいと、いつでも言い習わした話をしようと思って、ちょっとそこで句を切った。すると、兄は急に気乗りのしたような顔をして、その話なら俺も聞いて知っている。三沢がその女の死んだ時、冷たい額へ接吻したという話だろう、と言った。自分はびっくりした。そんなことがあるんですか。三沢は、接吻のことについては一口も言いませんでしたがね。みんないる前でですか。三沢が接吻したっていうのは。それは知らない。みんなの前でやったのか、または他に人がいない時にやったのか。だって、三沢がたった一人でその娘さんの死骸のそばにいるはずはないと思いますがね。もし、誰もそばにいないとき接吻したとすると。だから知らんと断ってるじゃないか。自分は黙って考え込んだ。一体兄さんはどうしてそんな話を知ってるんです。H から聞いた。H とは兄の同僚で三沢を教えた男である。その H は、三沢の保証人だったから、少しは関係の深い間柄なんだろうけれど、どうしてこんな際どい話を聞き込んで、兄に伝えたものだろうか。それは、彼も知らなかった。兄さんは、なぜまた、今日までその話をしずに黙っていたんです、と、自分は最後に兄に聞いた。兄は苦い顔をして、する必要がないからさ、と答えた。自分は様子によったらもっと肉薄してみようかと思っているうちに汽車が着いた。11ステーションを出ると、すぐそこに電車が待っていた。兄と自分は手提げカバンを持ったまま、夫人を助けて、急いでそれに乗り込んだ。電車は自分たち四人が一度に入っただけで、なかなか動き出さなかった。閑静な電車ですね、と、自分が侮るように言った。これなら、私たちの荷物を乗っけても良さそうだね、と、母は、ステーションの方を帰り見た。ところへ、書物を持った書生体の男だの、扇を使う商人風の男だのが、2、3人前後して、車台に登って、バラバラに腰をかけ始めたので、運転士はついにハンドルを動かし出した。自分たちは、なんだか、 市の外郭らしい寒しい土塀続きの狭い町を曲がって、二三度停留所を通り越した後、高い石垣の下にある堀を見た。堀の中には、蓮が一面に青い葉を浮かべていた。その青い葉の中に、点々と咲く紅の花が、落ち着かない自分たちの目をチラチラさせた。へえ、これが昔のお城かね、と母は感心していた。母のおばというのが昔、紀州家の奥に勤めていたとかいうので、母は一層感慨の念が深かったのだろう。自分も子供の時、折々耳にした紀州様、紀州様という封建時代の言葉をふと思い出した。和歌山市を通り越して少し田舎道を走ると、電車はじき、和歌の浦へ着いた。抜け目のない岡田は、かねてから注意して土地で一流の宿屋へ部屋の注文をしたのだが、あいにく、秘書の客が混み合って、眺めのいい座敷が塞がっているとかで、自分たちは直ちに車を命じて浜手の角を曲がった。そうして海を真ん前に控えた高い3階の上層の一室に入った。そこは南と西の空いた広い座敷だったが、不審は気の利いた東京の下宿屋ぐらいなもので、品位から言うと、大阪の旅館とは、点で比べ物にならなかった。時々、大一座でも会った時に使う二階は、仏通しの大広間で、伽藍堂のような真ん中に立って、波を打った安畳を眺めると、なんとなく殺風景な感が起こった。兄は、その大広間に、仮の仕切りとして立ててあった六枚折りの屏風を黙って見ていた。彼はこういうものに対して父の薫陶から来た一種の鑑賞力を持っていた。その屏風には妙にベロベロした葉の竹が巧みに描かれていた。兄は突然後ろを向いて、おい次郎と言った。その時、兄と自分は、下の風呂に行くつもりで、二人ながら手ぬぐいを下げていた。そうして自分は、彼の二軒ばかり後ろに立って、屏風の竹を眺める彼を、また眺めていた。自分は、兄がこの屏風の絵について、何かまた批評を加えるに違いないと思った。何です、と答えた。さっき汽車の中で話が出た。あの三沢のことだね。お前はどう思う？兄の質問は実際自分にとって意外であった。彼はなぜその話を今まで自分に聞かせなかったと汽車の中で問われたとき、すでに苦い顔をして必要がないからだと答えたばかりであった。例のキスの話ですか？と自分は聞き返した。いえ、キスじゃない。その女が三沢の出る後をしたって、早く帰ってきてちょうだいと必ず言ったという方の話さ。僕には両方とも面白いが、キスの方がなんだかより多く純粋で、かつ美しい気がしますね。この時、自分たちは2階のはしご段を半分ほど降りていた。兄はその中途でピタリと止まった。そりゃ私的に言うのだろう。詩を見る目で言ったら、両方とも等しく面白いだろう。けれども、俺の言うのはそうじゃない。もっと実際問題にしての話だ。12 自分には兄の意味がよくわからなかった。黙ってはしご段の下まで降りた。兄も仕方なしに自分の後についてきた。風呂場の入り口で立ち止まった自分は、振り返って兄に聞いた。実際問題というと、どういうことになるんですか？ちょっと僕にはわからないんですが。兄はじれったそうに説明した。つまり、その女がさ、三沢の想像する通り、本当にあの男を思っていたか、または、千の夫に対して言いたかったことを我慢して言わずにいたので、精神病の結果、ふらふらと口にし始めたのか、どっちだと思うというんだ。自分もこの問題は、はじめその話を聞いたとき、少し考えてみた。けれども、どっちがどうだか、到底わかるべきはずのものでないと諦めて、それなり放ってしまった。それで自分は兄の質問に対して、これというほどの意見も持っていなかった。僕にはわからんです。そうか。兄はこう言いながら、やっぱり風呂に入ろうともせず、そのまま立っていた。自分も仕方なしに裸になるのを控えていた。風呂は思ったより小さく、かつ多少古びていた。自分はまず薄暗い風呂を覗き込んで、また兄に言った。兄さんには、何か意見があるんですか？俺はどうしてもその女が三沢に気があったのだとしか思われんがね。なぜですか？なぜでも俺はそう解釈するんだ。二人はその話の結末をつけずに湯に入った。湯から上がって婦人連と入れ替わったとき、部屋には西日がいっぱい差して、海の上は溶けた鉄のように熱く輝いた。二人は日を避けて次の部屋に入った。そうしてそこで相対して座ったとき、さっきの問題がまた兄の口から話題に上った。俺はどうしてもこう思うんだがね。ええ。と自分はただおとなしく聞いていた。人間は普通の場合には世間の手前とか義理とかでいくら言いたくっても言えないことがたくさんあるだろう。それはたくさんあります。けれどもそれが精神病になると。言うとすべての精神病を含めて言うようで医者から笑われるかもしれないが、しかし、精神病になったら大変気が楽になるだろうじゃないか。そういう種類の患者もあるでしょう。ところでさ、もしその女が果たしてそういう種類の精神病患者だとすると、すべて世間並みの責任はその女の頭の中から消えてなくなってしまうに違いなかろう。消えてなくなれば、胸に浮かんだことなら何でも構わず露骨に言えるだろう。そうすると、その女の三沢に言った言葉は、普通我々が口にするいい加減な挨拶よりも、はるかに誠のこもった純粋のものじゃなかろうか。自分は兄の解釈にひどく感服してしまった。それは面白いと思わず手を打った。すると兄は案外不機嫌な顔をした。面白いとか面白くないとかいう浮いた話じゃない。次郎、実際今の解釈が正確だと思うかと問い詰めるように聞いた。そうですね。自分はなんとなく躊躇しなければならなかった。 ああ、女も気違いにしてみなくちゃ、本体は到底わからないのかな。兄はこう言って苦しいため息を漏らした。13。宿の下にはかなり大きな掘り割りがあった。それがどうして海へ続いているかちょっとわからなかったが、夕方には漁船が1、2艘どこからかこぎ寄せてきて、緩やかに牢の前を通り過ぎた。自分たちはその掘り割りに沿って1、2丁右の方へ歩いた後、また左へ切れて田んぼ道を横切り始めた。向こうを見ると田の果てがだらだら坂の上りになって、それを上り尽くした土手の縁には松が左右に長く続いていた。自分たちの耳には大きな波の石に砕ける音がドドンドドンと聞こえた。3階から見るとその砕けた波が忽然白い煙となって空に打ち上げられる様が明らかに見えた。自分たちはついにその土手の上へ出た。波は土手のもう一つ先にある厚く築き上げられた石垣に当たって見事に粉みじんとなった末、煮え返るような色を起こして空を吹くのが常であったが、たまには崩れたなり石垣の上を流れ越えてざっと内側へ落ち込んだりする大きいのもあった。自分たちはしばらくその壮観に見とれていたが、やがて強い波の響きを耳にしながら歩き出した。その時、母と自分は、これが片尾波だろうと、いい加減な想像を話の種に二人並んで歩いた。兄は自分より少し先へ行った。二人とも浴衣がけで、兄は細いステッキをついていた。兄嫁はまた幅の狭い御殿模様か何かの麻の帯を締めていた。彼らは自分たちよりほとんど20軒ばかり先へ出ていた。そうして二人とも並んで足を運ばしていった。けれども彼らの間にはかれこれ1軒の距離があった。母はそれを気にするようなまた気にしないような目遣いで時々見た。その見方がまたあまりに神経的なので、母の心はこの二人について何事かを考えながら歩いているとしか思えなかった。けれども自分は話の面倒になるのを恐れたから、そしらぬ顔をしてわざとゆるゆる歩いた。そうして、なるべくのんきそうに見せるつもりで、母を笑わせるような、ひょうきんなことばかり喋った。母はいつもの通り、次郎、お前みたいに暮らしていけたら、世間に苦はあるまいね、と言ったりした。しまいに彼女はとうとうこらえきれなくなったと見えて、次郎、あれをご覧と言い出した。何ですかと自分は聞き返した。あれだから本当に困るよと母が言った。その時母の目は先へ行く二人の後ろ姿をじっと見つめていた。自分は少なくとも彼女の困るといった意味を表向き承知しないわけにいかなかった。また何か兄さんの気に障ることでもできたんですか？そりゃ、あの人のことだから何とも言えないがね。けれども、夫婦となった以上は、お前、いくら旦那がそっけなくしていたって、こっちは女だもの。 なおの方から少しは機嫌の治るように仕向けてくれなくちゃ困るじゃないか。あれをご覧な。あれじゃまるで赤の他人が同じ方向へ歩いていくのと違いやしないやね。なんぼ一郎だって、なおにそばへ寄ってくれるなと頼みやしまいし。母は無言のまま離れて歩いている夫婦のうちで、ただ兄嫁の方にばかり罪を着せたがった。これには多少自分にも同感なところもあった。そうしてこの同感は平生から兄夫婦の関係を旗で見ている者の胸にはきっと起こる自然のものであった。兄さんはまた何か考え込んでいるんですよ。それで姉さんも遠慮してわざと口を聞かずにいるんでしょう。自分は母のためにわざとこんな気休めを言ってごまかそうとした。14。たとえ何か考えているにしてもだね。なおの方がアーム頓弱じゃ片っぽでも口の利きようがないよ。まるでわざわざ離れて歩いているようだもの。兄に同情の多い母から見ると、兄嫁の後ろ姿はいかにも冷淡らしく思われたのだろう。が、自分はそれに対して何とも答えなかった。ただ歩きながら兄嫁の性格をもっと一般的に考えるようになった。自分は母の批評がまんざら当たっていないとも思わなかった。けれども我が肉親の子を可愛がりすぎるせいで少し彼女の欠点を過酷に見ていはしまいかと疑った。自分の見た彼女は決して温かい女ではなかった。けれども相手から熱を与えると温めうる女であった。持って生まれた天然の愛嬌のない代わりには、こっちの手加減で随分愛嬌を絞り出すことのできる女であった。自分は腹の立つほどの冷淡さを嫁入り後の彼女に見出したことが時々あった。けれども、ためがたい不親切や残酷心はまさかにあるまいと信じていた。不幸にして、兄は今自分が兄嫁について言ったような気質を多量に備えていた。したがって、同じ型に出来上がったこの夫婦は、己の要するものを要することのできないお互いに対して、初手から求め合っていて、未だにしっくり反りが合わずにいるのではあるまいか。時々、兄の機嫌のいい時だけ、兄嫁も愉快そうに見えるのは、兄の方が熱しやすいたちだけに、女に働きかける温かみの栗木と見るのが当然だろう。そうでない時は、母が兄嫁を冷淡すぎると評するように、兄嫁もまた兄を冷淡すぎると腹の内で評しているかもしれない。自分は母と並んで歩きながら先へ行く二人をこんなに考えた。けれども母に対してはそんな難しい理屈を言う気にはなれなかった。すると、どうも不思議だよ、と母が言い出した。一体、なおは愛嬌のあるたちじゃないが、お父さんや私にはいつだって同じ調子だがね。次郎、お前にだってそうだろう？これは全く母の言う通りであった。自分は元来せっかちな性分で、よく大きな声を出したり、怒鳴りつけたりするが、不思議にまだ兄嫁と喧嘩をした試しはなかったのみならず、場合によると、兄よりもかえって 心置きなく話をした。僕にもそうですがね。なるほど、そう言われれば少々変には違いない。だからさ、私にはなおが一郎に対してだけわざわざあんな風を面あてがましくやってるように思われて仕方がないんだよ。まさか。自白すると自分はこの問題を母ほど細かく考えていなかった。したがって、そんな疑いを差し挟む余地がなかった。あっても、その原因が第一、不審であった。だって、うち中で兄さんが一番大事な人じゃありませんか。姉さんにとって。だからさ、お母さんにはわけがわからないというのさ。自分にはせっかくこんな景色のいいところへ来ながら、際限もなく母を相手に兄嫁を陰で評しているのが馬鹿らしく感じられてきた。そのうち折があったら、姉さんにまたよく腹の内を僕から聞いてみましょう。何、心配するほどのことはありませんよ、と言い切って、向こうの石垣まで突き出している掛け茶屋から防波堤の上に駆け上った。そうして精一杯の声を上げて、おーい、おーいと叫んだ。兄夫婦は驚いて振り向いた。その時、石の包みに当たって砕けた波が、吹き上げる泡と足を洗う流れとで、自分を濡れネズミのごとくにした。自分は母に叱られながら、ポタポタ雫を垂らして、三人と共に宿に帰った。ドドン、ドドンという波の音が、帰り道中、自分の鼓膜に響いた。15。その晩、自分は母と一緒に真っ白な蚊帳の中に寝た。普通の朝よりははるかに薄くできているので、風が来て綺麗なレースをもてあそぶ様が涼しそうに見えた。いい蚊帳ですね。うちでも一つこんなのを買おうじゃありませんか、と母に勧めた。こりゃ見てくれだけは綺麗だが、それほど高いものじゃないよ。かえってうちにあるあの白麻の方が上等なんだよ。ただこっちの方が軽くて継ぎ目がないだけに、華奢に見えるのさ。母は昔物だけあって、うちにある岩国かどこかでできる麻の蚊帳の方を褒めている。第一、値冷えをしないだけでも、あっちの方が得じゃないか、と言った。下女が来て、障子を閉め切ってから、蚊帳は少しも動かなくなった。急に暑苦しくなりましたね、と自分は短足するように言った。そうさね、と答えた母の言葉は、まるで暑さが苦にならないほど落ち着いていた。それでも、うちわ遣いの音だけはかすかに聞こえた。母は、それからふっつり口をきかなくなった。自分も目を眠った。ふすま一つ隔てた隣座敷には、兄夫婦が寝ていた。これは、さっきから静かであった。自分の話し相手がなくなって、こっちの部屋が急にひっそりしてみると、兄の部屋はなお、新刊と自分の耳を澄ました。自分は目を閉じたままじっとしていた。しかし、いつまで経っても寝つかれなかった。しまいには、静かさにたたられたようなこの熱い苦しみを痛切に感じ出した。それで、母の眠りを妨げないように、そっと布団の上に置き直った。 それから蚊帳の裾をまくって縁側へ出る気で、なるべく音のしないように障子をスーッと開けにかかった。すると、今まで寝入っていたとばかり思った母が突然、次郎、どこへ行くんだいと聞いた。あんまり寝苦しいから縁側へ出て少し涼もうと思います。そうかい。母の声は明晰で落ち着いていた。自分はその調子で彼女がまんじりともせずに今まで起きていたことを知った。お母さんもまだお休みにならないんですか？ええ、寝床の変わったせいか、なんだか勝手が違ってね。自分は貸し浴衣の腰に三尺帯を一重回しただけで、懐へ敷島の袋とマッチを入れて縁側へ出た。縁側には白いカバーのかかった椅子が二脚ほど出ていた。自分はその一脚を引き寄せて腰をかけた。あまりガタガタ言わして兄さんの邪魔になるといけないよ。母からこう注意された自分は、タバコをふかしながら黙って夢のような目の前の景色を眺めていた。景色は夜とともに無論ぼんやりしていた。月のない晩なので、ことさら暗いものがはびこりすぎた。そのうちに昼間見た土手の松並木だけがひときわ黒ずんで左右に長い帯を引き渡していた。その下に波の砕けた白い泡が夜の中に絶え間なく動揺するのが比較的刺激強く見えた。もういい加減にお入りよ。風でも引くといけないから。母は障子のうちからこう言って注意した。自分は椅子に寄りながら母に夜の景色を見せようと思ってちょっと進めたが、彼女は応じなかった。自分は素直にまた蚊帳の中に入って枕の上に頭をつけた。自分が蚊帳を出たり入ったりした間、兄夫婦の部屋はしんとして元のごとく静かであった。自分が再び床についた後も、依然として同じ沈黙に閉ざされていた。ただ、防波堤に当たって砕ける波の音のみが、ドドンドドンと、いつまでも響いた。16。朝起きて禅に向かったとき見ると、よったりはことごとく寝たらない顔をしていた。そうして、よったりともその寝たらない雲を禅の上に打ち広げて、わざと会話を陰気にしているらしかった。自分も変に窮屈だった。夕べ食ったタイの宝禄虫に当てられたらしいと言って、自分はまずそうな顔をして席を立った。手すりのところへ来て隣に見える東洋第一エレベーターという看板を眺めていた。この昇降機は普通のように家の下層から上層に通じているのとは違って、地面から岩山の頂まで物好きな人間を引き上げる仕掛けであった。ところにも似ず、武風流な装置には違いないが、浅草にもまだない新しさが昨日から自分の注意を引いていた。果たして、早起きの客が、二人三人ポツポツもう乗り始めた。早く食事を終えた兄はいつの間にか自分の後ろへ来て小用事を使いながら登ったり降りたりする鉄の箱を自分と同じように眺めていた。次郎、今朝ちょっとあの昇降機へ乗ってみようじゃないか、 と兄が突然言った。自分は兄にしては父と子供らしいことを言うと思って、ひょっと後ろを変えりみた。なんだか面白そうじゃないか、と兄は柄にもない知気を言葉に表した。自分は昇降機へ乗るのはいいが、ある目的地へ行けるかどうか、それが怪しかった。どこへ行けるんでしょう。どこだって構わない。さあ、行こう。自分は母と兄嫁も、無論一緒に連れて行くつもりで、さあさあと大きな声で呼びかけた。すると兄は急に自分を止めた。二人で行こう。二人きりで、と言った。そこへ母と兄嫁が、どこへ行くのと言って顔を出した。何？ちょっとあのエレベーターへ乗ってみるんです。次郎と一緒に。女には賢明だから、お母さんやなおはよした方がいいでしょう。僕らが、まあ乗って試してみますから。母は、虚空に登ってゆく鉄の箱を見ながら、気味の悪そうな顔をした。なお、お前どうする？母がこう聞いたとき、兄嫁は例の通り寂しいえくぼを寄せて、私はどうでも構いません、と答えた。それがおとなしいとも取れるし、また聞きようでは冷淡とも無愛想とも取れた。それを自分は兄に対して気の毒と思い、兄嫁に対しては損だと考えた。二人は浴衣掛けで宿を出ると、すぐ昇降機へ乗った。箱は一間四方くらいのもので、中に五六人入ると戸を閉めて、すぐ引き上げられた。兄と自分は顔さえ出すことのできない鉄の棒の間から外を見た。そうして非常に鬱陶しい感じを起こした。牢屋みたいだな、と、兄が低い声で囁いた。そうですね、と自分が答えた。人間もこの通りだ。兄は時々こんな哲学者めいたことを言う癖があった。自分はただそうですなと答えただけであった。けれども、兄の言葉は単にその輪郭ぐらいしか自分には飲み込めなかった。牢屋に似た箱根登り詰めた頂点は小さい石山のてっぺんであった。そのところどころに背の低い松がかじりつくように青みを添えて単調を破るのが夏の目に嬉しく映った。そうしてわずかな平地に掛け茶屋があって、猿が一匹飼ってあった。兄と自分は猿に芋をやったりからかったりして、ものの十分もその茶屋で費やした。どこか二人だけで話すところはないかな。兄はこう言ってあたりを見渡した。その目は本当に二人だけで話のできる静かな場所を見つけているらしかった。